はい、皆さんおはようございます。今日は私たちの教会のメモリアルワーシップです。1年に一度、私たちより先に天に召された方々を偲ぶ大切な礼拝であります。今日皆さんと一緒にこのようにメモリアルワーシップを迎えることができ、本当に嬉しく思います。感謝したいと思います。また YouTube で今日ご参加してくださる方々、共に礼拝を持ってくださる方、心から歓迎したいと思います。さて、今日のメッセージのこのテキストをお読みしたいと思います。皆さんのお手元の聖書をお開きになってください。ヨハネの福音書第11章25節だけお読みいたします。ヨハネの福音書の第11章25節をお読みいたします。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。皆さん、私たちの人生は一度しかありません。大変貴重であります。私たちは精一杯生きているでしょうか。貴重な人生、どう生きているでしょうか。人生で悔いがない、いや生きがいある人生を過ごすならば、それはなんと幸いな人生でしょうか。ところで、人生において私たちは避けられないことがあります。悲しい、辛い出来事もあります。今日のテキストをご覧いただきたいと思います。今から約2000年前、イエス様はエルサレムの郊外ベタニアという村に行かれました。そこでラザロという人が亡くなりました。墓に葬られてすでに4日も経過していたのでありました。そこにマリアとマルタという姉妹がいたのであります。マルタはイエス様に向かってこう言いました。11章21節、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。そしてさらにこう言いました。22節、今でも私は知っています、あなたが神にお求めになることは何でも私、神はあなたにお与えになります。イエス様がどんな技をなされたことか、それをマリア・マルタはよく知っていました。ですからこう言ったんです。するとイエス様はこう言われました。23節、あなたの兄弟はよみがえります。そして25節、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は私を死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。皆さん、これは大変不思議な言葉でありますね。今日私たちは人生を3つの面から考えてみたいと思います。皆さんのお手元のレジュメに従って進んでまいります。まず第一、人生には避けられないことがあるということです。人生には辛いことがたびたび起こりますね。最も辛いこと、それは死ではないでしょうか。特に家族の死、肉親の死、本当に辛いものです。この中にこの写真がずっと置かれておりますけど、それぞれがエピソードがあると思います。私も幼い子供を亡くしました。ここにその写真があります。それは最も辛いことです。そして努力しても私たちは死を止めることができません。ですから多くの人々が死に対して不安を持っています。なぜ不安なんでしょうか。一つは死後の世界がわからないから、保証がそこにないから、あるいは暗闇であるからです。もう一つは在籍感があるからです。人には良心がありますね。人の心は罪に対して痛みを覚えるものであります。人はその責任を取らなければならないと聖書は言っています。ガラテヤ人の手紙の第6章7節、こう書かれています。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。私たちはその避けられない死をどう受け止めているでしょうか。聖書は天地を作られた神様がおられるということ、それを教えています。人は神によって作られた存在です。被造物です。しかし多くの場合、私たちは創造主である神様について聞かされていません。また教えられていません。だから神様が不明なんです。わからないんです。私は世界のいろんな国々を旅してキリストの福音を述べ伝えてまいりました。世界のいろんなところに行っても、どの国に行っても信仰心を持たない民は、民族はいませんでした。 あのミクロネシアに行ってもアフリカに行っても神を彼らの神を信じる人々がいました。人は心の拠り所、精神の安定を求めています。共通していることは、信仰心がなければ民は生きられないということです。聖書は伝道者の書13章11節こう言ってます。神はまた人の心に永遠の思いを与えられた。神様がいないと言っても、神なんかいるかと言っても、私たちの心には永遠を思う、その思いが与えられていると聖書は言っています。誠の神様を知ることは大切なことです。天と地を作られた神を知ることは本当に大切であります。その神様は私たちが人生で避けられない事態の時でも存在されるお方である。聖書はそう語っています。私たちの人生、それはどんなものでしょうか。人生には避けられないことがあることを覚えてください。第2番目、必要な時に助け手がいない時があります。今日のテキストでもマルタはこう言いました。17章21節です。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。22節。今でも私は知っています。あなたが神にお求めになることは、何でも神はあなたにお与えになります。マルタはイエス様に信頼を寄せていました。逆に言えば、信頼していただけに失望も大きかったのです。イエス様が言われたら、自分の愛する兄弟も、そのラザロも死ななかったと彼女は思ったんです。なぜならイエス様は死を克服することの、その力を、権威を持っておられることを、お方であることを彼女はよく知っていました。人は失望することがあります。先が見えなくなることもあります。マルタにとって一番必要な時にイエス様がおられませんでした。しかし、そこに神様のご計画があったんです。私たちはマルタのような経験はないでしょうか。必要な時に助け手が欲しい。しかしいなかった。しかしながら、大きく見る時に神様はそこにご計画を持っておられることを後で知ることができます。ローマ人の手紙9章33節こう書かれています。彼を信頼する者は失望させられることはない。皆さん、神様を信頼する者はどんなシチュエーションに置かれても失望することはないと言っている。なんという素晴らしい御言葉でしょうか。私たちの人生、どんなものでしょう。聖書は光があると教えているんです。必要な時に助け手がいない。そのような時でも失望することはない。実は神を信頼することは失望させられないと教えています。大切なことは神様を信頼するという信頼、信仰です。そして第3番目は人生には希望があるということです。マリアとマルタは2つの失望を味わいましたね。1つは避けられない死という悲しみでした。しかもそれは最も愛する兄弟ラザロの死でありました。もう一つは必要な時に助け手がいなかったということです。あるいは今日お集まりの皆さん、また YouTube で参加してくださっている皆さん、人生の悲しみと失望の中に置かれているかもしれません。そして人生は虚しい、どうして私がこんな目にと思っておられる方も、あるいはおられるかもしれません。イエス・キリスト様は悲しみの渦中にあった二人に言われました。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。イエス様はお言葉通りに、あの恐ろしい十字架におかかりになって三日目に死からよみがえってくださいました。お言葉を守られたお方、その通り事実になったお方であります。皆さん、なんと力強い言葉ではありませんか。私たち人間は言うことはできます。立派なことも言うことはできましょう。でもそれを裏付けることは大変なことですね。なぜなら言葉と行いが伴っていなければ人は信頼しないんです。イエス様は私はよみがえりです言われた。文字通りイエス様は死んで3日目によみがえられました。その結果キリスト教会が誕生したんです。その結果約2000年の間に全世界にこのキリスト様を信じるキリスト教会が存在しているんです。 イエス・キリストの復活は事実であります。そうです、私の生涯の中で忘れることができない方たくさんいますけども、その中で一人特に忘れられない方がいます。それはだいぶ前のことですけど、私が北海道に伝道旅行に行った時でありました。そこでその教会の長老さんが一人の病床に横たっている一人のクリスチャンの女性を訪ねてくださいと言われました。私は着いたばかりで疲れていたんですけど、まあ、その方の言われる通りに一緒にその方のところに行きました。初対面でした。驚きました。若い彼女、美しい彼女がこの指がですね、数本除いて切断されてしまった。数本残ってたんです。10本あるんですけど数本は残ってたということは、確か2本か3本しか残ってなかったと思う。お若い方です。ご自分の指を私に見せてくださったんです。私はそれを見た時にですね、彼女はどんなに苦労された方かなというふうに直感で分かりました。そして彼女は私にですね、自分が書いた詩集ですというのをプレゼントしてくれました。これが彼女からいただいた詩集です。皆さん、表も裏も真っ黒です。今時本を出す人、詩集を出す人で真っ黒な表紙と裏のその本を出す人いるでしょうか。いいえ、立派な素晴らしいデザイナーさんにお願いして、それなりのデザインをしていただくものです。彼女はここで表に紫陽花奈良幸子詩集と書いて、裏には1980年と書いてある。それだけです。それは彼女は自分の人生を綴った詩で綴ったものがここにずっと書かれているんです。私はこの黒い詩集をいただいた時に大きなショックを受けたんです。どんな苦しみを彼女は味わったんだろうか。そうです。それから私がその教会での奉仕が終わって帰ってまいりました。後になって一通の手紙を彼女からいただきました。次のように書いてありました。お読みしたいと思います。お聞きください。私の今の病気は全身性エリトマトーデスの症状の中で、レイノー症状、動脈の麻痺によって血管が閉塞して手足が壊死となり、ついには切断手術となる。現代医学では有効な治療法はない。今ではこのレイノー症状がだいぶ緩和されております。全身性エリトマトーデスもいい薬が出たと聞いております。でも当時1980年はありませんでした。今回の霊能症状は過去になかったほど激しく、異常な倦怠感と湧いてくる発汗の中で、私は壊死と指の切断手術があることを覚悟しました。そして神様に向かい、主よ、私は切断の覚悟はできています。すべてをあなたの御心のままになさってください。私はすっかり紫色になった両手を合わせて祈りました。祈りへの応答はそれから間もなく来ました。そうです。私は言葉では到底言い表すことができない至福の平安を与えられたのです。心は静まり、やがて喜びとなりました。そして眠りにつくまで私は知りうる限りの賛美を歌い続けました。彼女は手紙の中でこう言いました。病床という苦しみの中にあっても、喜びと感謝の心で賛美できるのはクリスチャンだけではないだろうか。彼女は手足の指切断手術を前にしてこのようなことを経験いたしました。それは天の御国に入る希望があるからです。聖書の言葉、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。この御言葉を信じて、しっかりと、そして強く生きた素晴らしいこの奈良幸子さんを私は思い浮かべております。彼女の詩を私はもう一度このメモリアルワーシップに前に読んでいました。その中で一つ特に心に留まった詩があったのでシェアさせていただきます。猫というわずか4行の詩でした。タイトルは猫でした。気まぐれな猫よ、お前を抱くとき、もっと大きな何かに私も抱かれているのだね。 私はこの詩を読んで深い感動を覚えたんです。なんという安らぎ、平安、彼女は持っていたでしょうか。皆さん、希望に生きる人生こそ神が私たちをお与えになるものです。この言葉は十字架にかかり命を捨てくださったイエス様のお言葉です。そしてイエス様はラザロをよみがえらせられました。復活することができたんです。キリストはご自身死を打ち破り復活されたようにです。ですからこの言葉は死を打ち破られたお方イエス・キリスト様のお言葉です。イエス様は救い主です。イエス・キリスト様は権威を持っておられます。そしてさらに幸いなことは死んでも生きるというお言葉です。皆さん、死んでも生きる、それを言うことができるのは神しかおられません。天地を作られた神しかおられません。そして希望を与えてくださるんです。いかがでしょうか。あなたもこの希望を持って生きておられますか。それはイエス・キリストも信頼するときに実現するんです。今日のメッセージまとめてみましょう。希望に生きる人生の秘訣です。そういうテーマでお話を進めてまいりました。イエス様は死人ラザロをお言葉で生き返らされたお方です。まことの権威があるお方です。神様を知らない人生、それはある意味で死んだ人のようです。なぜ？虚しいからです。希望がないからです。光がないからです。そしてどこに行くかわからないからです。いいえ、神は天の御国を用意しておられる。誰でも私を信じる者は死んでも生きるのです、こう言われました。神は私たち本当に至らないものであっても、そんなものを愛してくださって、そして私たちを救ってくださるんです。3つのポイントを覚えたでしょう。覚えましょう。イエス様はどんなお方でしょうか。それは誠の助け主であるということです。第2番目は、イエス様は言葉で生き返らせるお方である。つまりイエス様のお言葉には権威があるということです。そして3番目、イエス様は死んでも生きるという約束を与えてくださった希望です。神様を信じる者はこの救い主を信じて、神様の権威によって生き、そしてまた神様にあって希望を持って生きる者と変えられるんです。神様の祝福が今日お集まりの皆さん一人一人に豊かにありますように心から願います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなた様のご臨在を感謝いたします。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。なんという素晴らしい御言葉でしょうか。私たちはこの御言葉に支えられ、今年もメモリアルワーシップをこのように迎えることができました。感謝いたします。あの奈良由紀子さんが全身性エリトマトーデスという難病にかかりながら、痛み苦しみを覚え、指の切断手術を繰り返しながらも心に平安を持たれました。感謝いたします。神様は生きておられる方、今も同じく神様を信じる者にそのような平安を与えてくださる、約束を与えてくださるお方であることを感謝します。今日集まりの方々が、礼拝に集われた方々が一人として漏れることなく、この素晴らしい神様の恵みに預かって、そして天の御国に入る者となることができますように祝福してください。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。どうぞ心静めて皆さんお祈りください。このワーシップに集われていかがでしょうか。ディオ・タカセによる素晴らしい心に迫る賛美を聞きました。そしてまた神様の御言葉も今聞きました。私たちは同じようなこの天の御国に入る平安を得ているものでしょうか。自問自答してください。いろいろな思い、悩み、疑問あるかと思います。でもそれは横に置いてください。それは力によって解決できるものでないかもしれない。神様全部ご存知ですから、それらのものを主に、神様にお委ねしてください。そして神様、あなたを信頼しますと一言お祈りください。どうぞ私が最後にお祈りいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。あなた様のご臨在を感謝いたします。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。 何という力強いお言葉でしょうか。この言葉を信じてどれだけ多くの人々が世界で召されていったことでしょう。感謝いたします。聖書は、神様は、キリスト様は私たちにこのような素晴らしい希望を与えてくださるお方であることを感謝いたします。今日集まりくださったお一人お一人が、またお祈りくださったお一人お一人が漏れることなくこの祝福に預かることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。